皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も6月の第2の日曜日、こうして街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎましてですね、多くの方とご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。なんだか蒸し暑い一日ですね。どうも天気予報を見ておりますと、昨日の夕方ぐらいからでしょうか、1週間以上ずっと傘マークがついております。おそらくもう間もなく梅雨入りするんだろうなと思います。こういう梅雨入りの季節ですが、私たちですね、教会のお暦で言いますと、今日は聖霊降臨のお祝い、ペンテコステという日です。ペンテコステ、なかなか聞き慣れない言葉でして、今日ですね、この礼拝の前の時間に、幼稚か小学科の礼拝があったんですけれども、礼拝が終わった後、子どもたちがですね、ペンテコステって言えんで、ヘンテコってずっとこう言ってるわけですね。本当に聞き慣れない言葉だからね、何のことだろうと思われるんでしょうが、このペンテコステ、新約聖書使徒言行録2章に記されている物語です。イエス様が復活なさって50日、ユダヤ教で言いますところの五旬祭の日、弟子たちがですね、弟子たちの上に聖霊が下る。それまでの弟子たちはと言いますと、イエス様の復活を体験し信じながらも、しかし人々にそのことを証しすることを恐れ、一つところにこう閉じこもって隠れていた。なぜかと言いますと、もともとでっち上げでしかないんですけれども、しかし人々から見るならば、イエス様というのは神を冒涜して十字架にかけられて処刑された人物であり、でその弟子たちはやっぱり人々から見るならば神を冒涜した者の仲間だと認識されてしまう。だから弟子たちはですね、自分たちもイエス様同様捕らえられて処刑されるかもしれないと恐れ、一つところにとどまっていた。そんな恐れていた弟子たちに聖霊が下る。その時彼らは恐れから解放され、危機としながらイエス様のことを人々に力強く証しし始めていく。この変化の末に起こったのがですね、歴史で最初のキリスト教会の誕生です。ですからペンテコステという祝いは、教会が誕生したという、誕生祝いのようなものです。私たちもですね、今日この礼拝を通して聖霊が下り、私たちも神様の救いを信じイエス様を証ししていこうって、こんなことを分かち合いたいと思うわけですけれども、その前にね、一個こう一緒に考えたいなと思う。ここには多くのクリスチャンの方がおられますが、その方々にお尋ねをしたい。皆さんはイエス様の復活をどうやって信じましたか？これね、すごくね、根本的なんだけれども難しい問いだなと自分でも思うんです。イエス様の復活、それは一般論から言うならばとてもじゃないが信じられん話です。けれどそれを私たちはどう信じたんだろうか。これもうずっとここ数ヶ月私考え続けているんですね。3人息子がおりますけれども、長男が思春期に入りまして、神様とか聖書とか復活とかね、疑問を持つようになった。もちろん大事な成長なんだから、それはね、良いことだとは思っている。でしかし良いことと頭で分かっていましても、親の感情としてはいろいろとこう振り回されるわけですね。なんで礼拝行かないかんと、なんでね、でそんなこと言われますとね、どうしようかとこういろいろと考えるわけです。復活なんてあるのっていう、そんな問いにどうにかして答えたいと思う。しかしうまく説明がつかない。でもちろん通り一遍の解説はできますよ。聖書にはこんなことが書いてあるなんていうことは言える。自分自身でも信じている。しかしまたですね、私基本的にあれこれとものを考えるたちの人間でして、分かんないながらまあまあで受け入れるのっていうのは基本的に嫌いなんですね。だから、自分が思春期の頃にも牧師であります自分の父に対して、神なんているとは思えなんていうことを言ったからですね、今自分が同じことを言われていてちょっと困ってたりもするんですが、だからなるべく息子たちに対してもちゃんと答えてやりたいと思うわけです。けれど難しいなと思っているのは、私たちが信じているものって客観的な証明ができないものなんですよ。例えば ほらこうすれば復活が起こるよっていう理科の実験みたいな現象として見せることができません。またほらこれが神の力だねって言って何かをね具体的に示すなんていうことも私たちにはできない。できることというなれば、父ちゃんはこんなことを考えてきたんだよ、こんな経験をしてこんな風に感じたんだよっていう、感じたとかそう思ったってい う, こう主観でしか伝えられないわけですよ。さあどう答えようかと思っておりましたら、先日次男からも言われてしまいました。復活なんてありえんやろって。これ小学生に対してどう答えようかと思いましてね、言われた瞬間も頭の中がぐらぐらぐらぐらぐらって一生懸命考えまして、答えたのはこうでした。確かにねって、復活は簡単に信じられんやろね、だって周りには復活した人おらんもんねって。ただねって聖書が言いよることは、神様がイエス様を復活させたってことよ、神様の力っていう話よ、神様の力やったら人間の力やら理解やら超えとろうもん、一休さんみたいなこと言い始めたんですね。最後にこう言ったんですね。父ちゃん思ったい、人間が分かることが全てじゃないじゃんねって。一生懸命答えたつもりなんですよ、絶対分かってないです、絶対伝わってないんだけれど、でも考え続けて考えて考えて考えた結果、やっぱり思うのは、私たちの信仰ってもともと説明するものじゃないんだと思うんですよ。私たちが信じているものは理解を求めていくようなものじゃきっとないんだと思うんです。じゃあどういうものかって言ったらね、迷いながら感じ取っていくものなんだと思う。実はそれは今朝皆さんとご一緒にお読みしている聖書の箇所の中でも同じように感じます。今朝選びました聖書の箇所、ヨハネ福音書14章の15から31節です。このヨハネ福音書といいますのはね、14章から17章まではイエス様が十字架にかかって亡くなっていく前夜、弟子たちと共に最後の晩餐をしていた、その最後の晩餐の席上を、これからこうこうこういうことが起こるが、弟子たちに対してね、励ましの言葉とともに伝えていった、そういう、告別説教と呼ばれるブロックなんです。14章から17章までは、イエス様が弟子たちに語った告別説教。しかし、この時の弟子たちには、そのイエス様の言葉の意味がさっぱり分かっていません。なぜならば、彼らはこの直後に何が起こるかを全く予期していないからです。まさか、この直後にイエス様が捕らえられまして、ね、ゲッセマネの園に行って祈っとる時に捕らえられまして、2つの不当な裁判、宗教裁判と政治裁判を受け、翌朝の9時にはもう十字架につけられ、15時には死ぬなんて彼らは想像だにしない。まして自分たちがイエス様が逮捕された時に逃げて隠れてしまう、引っ込んでしまうなんて想像もしていなかった。だからイエス様が語る言葉の意味を理解していくのはまだまだ先の話です。先なんだけれど、イエス様はことが起こった後、弟子たちが あイエス様はこのことを考えてこう語ってくれていたんだと気づくように、弟子たちが自分たちの弱さや醜さを呪い悲嘆に暮れて終わってしまうんじゃなくて、その中にあってもなお神様の慰めを見出し、立ち上がり、希望を持って生き直すことができるようにと伝えてくれていた。そのことが分かるのはもっともっと後なんだけれど、そのために先立って話しておられた。これが告別説教です。で、今朝の箇所に関して言いますならば、その告別説教の中でイエス様が弟子たちに語った聖霊を与えるっていう約束が今日の箇所なんですね。まさにペンテコステの予言になるんですが、今朝私がこのヨハネ福音書からこのね箇所を選んだのには理由がありまして、でそれは4月の20日のイースター以降、イースター以降じゃない、4月の27日からですね、以降5回にわたりまして、私たちはイエス様の十字架と復活によって得た幸いはこれだよっていう、こうシリーズでお話をしてきました。5つの要素は何だったかって言いましたら、伴い、尊厳、未来、ゆとり、再出発。実は 今日のこのヨハネ福音書14章の物語は、このイエス様がイエス様の十字架と復活を通してあなた方がこのことを見出すだろうって言われたこの5つの約束が、実は今日の箇所の中に全部収められているわけですよ。だからここ数週のお話をこうまとめるような意味で、今朝は、ヨハネ福音書から選ばせていただきました。まず今日の箇所、本当に日本語で読みましても難解ですが、この基本構造みたいなのをですね、今日の箇所の基本構造をちょっとご理解いただきたい。小難しい言い方してますが、これをね理解いただくと多分少しわかると思うんです。で、今朝の箇所でイエス様が伝えようとしているメッセージ、一つの促しというのがある。で、その促しは15節と23節に繰り返されています。15節ではこう書かれている。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。23節では、私を愛する人は私の言葉を守る。掟と言葉という違いはありますが、イエス様は私の言葉を守りなさいというふうに促した。その促しに対して、あなた方が私の言葉を守るならば、これこれのものが与えられていくだろうって言って約束くださったのが、先ほどの5つ、伴い、尊厳、未来、ゆとり、再出発なんです。じゃあ具体的にどこにそれが見出せていけるのか、それを皆さんと一緒に一個一個見たいと思う。一つ目の約束、伴い。私たちはいついかなる時にも神様に伴われているんだよっていうことはどこに見られるのか、まあ、今日の箇所はさまざまな部分の中でそのことが見られるんですが、最も分かりやすいのは16節です。イエス様おっしゃった、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この弁護者って語られている言葉、ギリシャ語ではパラクレートスっていう言葉なんですが、これパラっていうのは何々の方へっていう、こう動きを表す言葉なんですね。で、クレートスっていう言葉は引き寄せるっていう意味を持つ言葉です。で、この別の弁護者を立ててあなた方と永遠に一緒にいてくださるよって言ってる、その言葉は父なる神様が私たちにパラクレートスを送り、つまり私たちをご自分に引き寄せるものを送り、一緒にずっといるよ、永遠にいるよっていう、そのことを確信させてくださるんだって、こうイエス様おっしゃったんです。まさにいついかなる時にも決して変わることなく私はお前と共にいるっていう、この約束を実現させるためにパラクレートス、弁護者を送ろうって、まずこう約束されている。じゃあ二つ目の約束、尊厳はどこに見られるか。18節の中でイエス様おっしゃるんです。私はあなた方をみなしごにはしておかない。みなしご、孤児、現代におきましても親がいないということは大変、子どもたちにとってですね、不安で立場の弱いものになってしまいますけれども、実は古代世界におきましてはものすごいこれはハンディなんです。と言いますのは、古代世界においての社会保障っていうのは別に警察等はありませんから、政治がですね、みなしご孤児たちの世話をしてくれるなんていうこともありませんから、だから古代の社会保障っていうのは一族とか家族の中で行われていました。だから親がいないっていうことは誰からも守られないっていうことを意味したんです。誰からも守られず、社会の中で足蹴にされていく虫けらのごとくに軽んじられてしまう。しかしそのような状況をイエス様はそのままにしないっておっしゃる。私はあなた方をみなしごにはしておかない、その宣言は私はあなたを私の家族として受け入れるっていう約束なんですよ。あなたが社会の中で軽んじられることがないように私があなたを守ろうっていうこの約束なんですよ。そこには誰からも踏みにじられない尊厳を与えるっていう意味が込められていくんですよ。二つ目の約束、尊厳とはまさにこの18節の中にある。じゃあ3つ目の約束、未来っていうのはどこに見られるのか。 これもさまざまな場面で実は日本語では訳されてないんだけれど何々になるだろうっていう未来形で結構書かれてるんですね。ただその中であえて一つ選ぶならば20節、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にはわかる。さっぱりわからん。どこに何がいるのって思うんですけれども、でもね、言ってるのはかの日にはって言ってるでしょ。かの日には、神の救いの時には、神の御国が完成される時には、ああそういうことかって実感できるようになるよってイエス様おっしゃる。未来を指すんですよ。今あなたは分からないままかもしれない、しかしそのままに終わることはない、かの日には、神の救いの時にはって、イエス様は未来を指し示しておられる。ここに3つ目の約束、未来がある。じゃあ4つ目の約束、ゆとりってどこにおられるか。ゆとりっていう言葉、ちょっと2週間前のお話を思い出してほしいんですが、ゆとりっていう言葉の中で私たちが分かち合ったのは、いついかなる時にも神様が一緒におられるっちゃけん大丈夫たいっていう、こういうゆとりでした、ね、私たちが精一杯生きとったらあとは神様が整えてくださるやろうっていう、こういうゆとりでした。でそれはどこかって言ったら19節なんです。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。イエス様が復活なさったことを受け入れない人々はそのことを知らん、分からんままでしょうって。だけどもね、あなた方は私が復活したっていうことを知る、その時にあなた方は安心していいんだよ、一緒に生きてるからねって、イエス様が伴ってくださるからねって、そんな平安ゆとりを得るって、こうイエス様は約束された。ここに4つ目の約束、ゆとりがある。じゃあ5つ目の約束、再出発はどこか。27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。イエス様は平和を与えるって言うけれども、人々がなるほどこうねって簡単に分かるような仕方じゃ、ね、平和は実現せんは遅れんって言うんですよ。でもその時にイエス様合わせて言ってるでしょ、心騒がせるな、怯えるなって。つまり心騒がされることが起こるんですよ。怯えるような出来事が起こるんですよ。心が折れまして、もうどうしようもなくなることが起こるんだ。しかしイエス様はあなた方をその絶望のままに終わらせないっていう約束をなさる。あなた方がことが起こった時、29節書いてあります、ことが起こった時にあなた方が信じるように今そのことの起こる前に話しておく。ことが起こった時、心が折れた時、どうしようもなくなってしまう時、それでもあなた方がもう一度やり直していけるように再出発を私は準備しているって、こうイエス様は約束なさった。ここに5つ目の約束、再出発があるんだ。この時の弟子たちには一体何の話がされているのかさっぱりわからないでしょう。しかしわからなくてもいい、私はあなたに約束しようって、あなたが私の言葉を守るならば、私はあなたに伴うし、尊厳を与えるし、未来を残すし、ゆとりを与えるし、再出発はいついかなる時にも起こる。そんなイエス様の約束の言葉が今日のこの聖霊降臨の約束の中にあるんだ。さらにね、私はイエス様のこの語ったニュアンスっていうものをもうちょっと皆さんと一緒に分かち合いたいと思いましてね、さっき15節と23節、私の掟を守れ、私の言葉を守れって言われたってね、見ましたが、この守るっていう言葉もちょっとギリシャ語で調べてみた。ギリシャ語ではテーレオーっていう言葉が使われてます。守る、保存する、保つっていう意味もあるんですが、それ以前に出てくる意味は見張る、監視するなんです。目を凝らしてじっと見るっていう意味がある言葉なんです。イエス様は私の掟を守れ、私の言葉を守れっておっしゃる。それは何か何だかようわからんけどもシャニムにしがみついときなさいじゃなくてね、まずじっくりと私の言葉を思い返しなさい、 私の掟に目を向け続けなさいっていう、こういう意味から始まるんですよ。私たち人間は何かを理解して受け入れようとする。だけども理解以前に目を向け続けていきなさい。分からなくてもいい。分からないながらもあなたは私の言葉に目を向け続けていくとき、私がいつも共にいることを、私があなたを誰にも踏みにじらせないように尊厳を与えていたということを、私はあなたに未来を与えているということを、私はあなたにほっとできるゆとりを備えているということを、私はいついかなる時にもあなたに再出発を準備しているということを、その時あなたは知るだろう。そうやってイエス様は私たちを促してくれるんですよ。イエス様に目を向け続けていくときに、神様に思いを向け続けていくときに、大丈夫、あなたはいつも私によって立ち上がらされていくんだよって、こうイエス様は私たちに語ってくれているんだ。イエス様ですらよう分からん言い方をした。言葉で言われても分からんかった。だけどもね、分かる時が来る、実感できる時が来るからねって、こう教えてくれたのが今日の箇所だと思うんです。今朝お話の始まりに、信仰に対して疑問を持ち始めた息子たちのことを含め、どう神様を、また神の御業を説明しようかって、そんなことを分かち合いました。でもやっぱり思い至りますのは、神様の御業っていうのはね、証明するもの、説明するものじゃないんだと思うんですよ。言っとる意味はようわからん、だけどもなんかあるよねって実感してもらうべきものなんじゃないかなと思うんです。大体ね、さっきもちょっと言いましたけどもね、私たちは自分たちのね、身の回りに起こることを理解しようとしすぎますよ。自分たちの経験、常識、算段の中で物差し測りまして、これはこうこうこういうことねって、そうやって説明しようとしますよ。でも理解っていうのは私たちの能力の範囲内で把握できる事柄に過ぎないんです。でも私たち毎日を生きている中で理解できんけれども当然のこととして受け入れているものっていっぱいあるでしょ。空気って何であるのって言われたって誰が答えれますか。本当に私たちは分かんない、分かんないんだけれどもあるって、そう思って受け入れているものいっぱいあるんだ。それが例えば信じるなんじゃなかろうかって。だから私たちは神の御業を証明しよう、説明しようって思ってもできないっていうのはある種当然なんだ。でもね、私はそこで皆さんと共にこう分かち合いたい。私たちは神様の存在とか御業は証明することはできんけれども、ある方法を持って神の存在を伝えることができるのかもしれないって。その方法って何って言ったらね、神を信じた時私たちがどう変わったかっていうことですよ。神の存在、その御業を信じた時に私たちがどう生きるようになったかっていうことですよ。我が身をもって証しすることはきっとできるんじゃないか。ぜひね、ここに多くおられますクリスチャンの方々は、自分たちの生活のことで、生活の中で感じたことを振り返ってほしい。私たちはイエス様によって伴われているって聖書は告げる。それを信じた時、私たちはどれほど喜んだか、どれほど心強いと思ったか。神様が私たちに尊厳を与えてくださっていると知った時、私たちはそのことによってどれだけ自信と誇りを持ったか。イエス様に伴われて未来が約束されているよって言われた時に、どれほど勇気と期待感を湧き起こらせてきたか。イエス様の復活によってゆとりが与えられたって知った時に、私たちはそれがゆえにどれだけ平安とともに粘り強さを身につけることができたか。神はいつでも私たちを再出発させてくださると知った時に、私たちはだからこそ落ち着いて冷静にものを見ることと、また挑戦し続ける心が与えられていることか。喜びも心強さもね、 自信も誇りも勇気も期待も平安も粘り強さも冷静さも挑戦する心も、それらは何一つとして私たちが形を持って、これが挑戦する心ですって示すことはできんですよ。できんけれども、でも私たちは神を信じた時にそれらがいつも与えられているっていうことをもう感じ取っているじゃないか。形を持って証明することができなくとも、私たち自身は神を信じた時に生きるっていうことにいつも希望を見出せてきたじゃないか。言葉を持って説明しよう以上にね、私たちは信じた自分を持って証しすることができるようになったんだ。そしてそれがね、まさに使徒言行録2章が示しているペンテコステの出来事だったと私は思うんです。ペンテコステの日、使徒言行録2章に書かれていたあの物語、弟子たちは聖霊が下ったことによって大きく変わりました。どう変わったか。それまでの弟子たちは、あいつはイエスの弟子だと指さされることを恐れ、自分たちもイエス様同様に捕らえられて処刑されていくことに怯え、いつも彼らは一つところに固まって隠れていた。人々の前に出ることを恐れていた。しかし聖霊が下った後、使徒言行録2章を見ていただくとわかるが、彼らは各国の言葉で神を賛美し始める。そして人々の前ではっきりとこう告げます。今朝のお招きの言葉、使徒言行録2章36節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですって。彼らはあなた方が十字架につけて殺したあのイエスこそが救い主だったんだということを大胆に証ししていく。それまで怯え切って一つところに固まっていた彼らが、今や大胆に人々の前で神を語り始めていく。何が起こったの？聖霊が下ったの？って言われても説明はつかん。だけどね、彼らは確かにそれまでと聖霊が下った後とでは大きく変わっている。彼らが大きく変わったこと、そして教会が生まれたことが実は今の私たちにつながっています。最初のペンテコステが起こってから2000年ほどが経ち、今私たちはイスラエルとこの久留米という距離を超え、また2000年という時を超え、今もイエス様は私たちの救い主なんだということを喜び、日々を生きている、いや生かされている。何が起こったかということをこと細かに証明説明しようとしてもできない。しかし私たちはそう信じたときに、確かに私たち自身が変わったということをもって神を証しすることができるんだろう。それが私たちの今一緒に祝いたいペンテコステなんです。今朝このお話の始まりに、次男にね、復活なんてありえんやろって言われたみたいな話をいたしましたけどね、このお話の終わりにもね、その次男との別の日のやり取りの話をしたい。彼はですね、ある夜こんなことを言った。ああ、今日が明日ならいいな。何を言ったかわからんでしょ。なんか時々すごいことを彼は吐くんですよ。何なん、どういうことって聞きましたらね、その日は学校がすごく楽しかった、給食も素敵だったと、友達と遊んだ、本当楽しかった、家に帰ってきてテレビを見たら好きな番組ばかりで、夕飯の食事はね、自分の好きなメニューばかりで、本当今日の一日は楽しかったっていう実感を持って、今日が明日ならいいなって言っとるんですね。幸せだなと思ってね、聞いとりました。希望に満ちた言葉だなと思って聞いてた。でもそれは実現可能なんですよ。今日が明日ならいいなって、今日という日が祝福されたように明日もいい日であればいいなって思う。それはね、神様がおられるんだよ、イエス様が一緒なんだよって その期待感の中で私たちの中には同じく与えられているんですよ。いや、もっと言うならば、今日がうまくいかなかったとしたって、明日に神様が何とかしなされさぐらいの期待が生まれてくるでしょ。信じて生きるとき、私たちには希望が湧いてくる。私たちね、説明がつかんからって黙っとくのはもったいないですよ。言葉でうまく言えんかもしれんけどね、信じるってすごいっちゃんって、そうやって示していきゃいいんだろうって思う。だって神様は今も私たちを祝福してくださっているから。信じるとき、私たちの中に希望は尽きることなく湧き起こってくるんだから。だから私たちは2000年前と同じように、今日このペンテコステを共に祝いたいと思っております。さあ、今日からまた新しい一週が始まってまいります。どんな新しい一週になるでしょう。先のことはようわからんけども、イエス様が共におられるけんね、神様の御業があるけんね、そんな期待感を持って歩み出したいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはペンテコステの礼拝に集いました。聖霊が与えられて弟子たちは変わりました。見た目とか境遇が変化したんじゃなくって、生きることに常に希望を見出しました。今同じ聖霊が私たちにも与えられます。私たちは己が弱くても常にイエス様が伴っていてくださるということ、誰にも踏みにじられない尊厳が与えられているということ、未来への期待感が常に湧き起こってくるということを、追い詰められてなおゆとりが与えられているということ、たとえ挫折してもあなたがいつも私たちを立ち上がらせ再出発を与えてくださっているということを、今改めて聖書を通して知りました。どうか今日から新たな一週が始まっていきますが、今聖書を通して得た、知った出来事が一つ一つ私たちの生活の中で実感に変わってまいりますように。あなたをうまく言葉で表現することはできません。あなたの存在を私たちは説明することはうまくいきません。だけどもどうぞ私たちが喜び生きる姿を通して、あなたの存在を一旦でもお伝えすることができますように。どうぞ私たちだけでなく、一人でも多くの方と一緒に礼拝に集い、あなたにいつも導かれ愛されていることを喜ばせてください。新たな一週の始まり、あなたの導きに期待をし、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。